さんこんにちは。花影賞の大橋あかねです。花影賞は東京の根津にある現代根津家と和小物を扱っているギャラリーショップです。今日は陶芸作家の北澤泉さんにおいでいただきました。泉さんこんにちは。
こんにちは。
今日は泉さんは2回目の、ラジオの出演ということで、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
個展開催中ということで、はい、私たち花影賞の方に作品が並んでるんですけれども、今回ですね、北澤泉陶根津家展、タイトルが、夏無炭という、夏の夢に忌炭とかのごんべんの炭ですねというタイトルなんですけれども、このタイトルは何でつけられたんですか？
こう作品を今回作るにあたって、テーマ、自分の中のテーマで既存のものではなくて、なんかこう自分の中でこうあったらいいなとか、実際に夢に見たものとか、そういうのをちょっと形にしてみたら楽しいかなと思って、まあ、それで夢っていう字を使いたくて、それでちょうど夏開催だったので夏無炭にしました。
なるほど。本当にその夢っていうのはこうであったらいいという夢じゃなくて、こう寝るときに見る、
どっちも
両方両方あれなんです、
はい、
今回の個展の特徴というのがですね、作品に人物が登場してきているんですけれども、手元にあります作品がちょうど DM にも使われているんですが、女性がどんぐりをこう胸に抱えている絵で、その女の人のドレスにほとりと、あと葉っぱと、それとこれはキノコですかね、絵柄がついてまして、あと頭のベレーもこれはどんぐりなんですよね。
どんぐりの帽子
なんですよね。ですごく今まで、泉さんの作品というのは動物というイメージが非常に強くて、はい、あとまあ植物とかもあったんですけど、今まで泉さん人物を作られていたんでしょうか？
作ってなくて、でそれはまあ動物が好きでっていうので動物ばっかり作っていたっていうのもあるんですけど、あんまりなんかこう人の形に愛着がなかったっていうか、子供の時もぬいぐるみはすごく持ってたんですけど、人形は一回も欲しいと思ったことがなかったんですよね。なんか多分そういうのも影響してるし、あんまりこう意識してなかったんですよね。人を作るとか作らないとか、人を作ったらどうですかとか、なんで作んないんですかって言われて、で、あ、そういえばそうだなみたいな、全然意識はしてなかったです最初は。
じゃあ特にすごくなんか人が作りにくいとか、あとその、それは物理的な面ではなくて、例えば心理的な面でも作りにくいとか、そういうことではなくて、本当になんか別にただ作る作らないとかっていう意識もなかった、
最初はなくて、でもこう言われるようになって、あ、そういえばどうしてだろうと思った時には、あ、やっぱり作りにくいなとは思ったと思います。
このどんぐりを持ってる女の人は本当に単体で、服の模様に動物っていうか小鳥は入ってるけど、本当に女の人だけじゃないですか。だからこれはまたなんかすごく特別なのかなっていう雰囲気がしたんですけど、
これはなんか多分私の中では人ではない、なんか森の妖精みたいなイメージで、でどんぐりの目が生えますようにって思ってるところです、目がちゃんと出ますようにみたいな、
今回並んでいる作品を見ると、そのこの女の人は本当にちゃんとした女の人なんですけど、他はみんなその動物と一緒にいる魚に、例えば飲まれているのとかも、私の中では全部なんか男の子っていう感じがして、
そうか、なんか多分、作ってる時に、自分であって自分でなくて、人であって人でなくてみたいな、そういう人にしたかって、人にしたいっていう気持ちがちょっとありました。そういえば今思い出した。それで自分は女なので、あんまり女知ってない、中性的な感じにしつつ、人だけど人じゃない、人間らしい感じにはしたくなかったっていうような感じかな。 動物と人の境目みたいなのを、はい、なんかこうはっきりさせたくないみたいのが多分あるような気がします。で夢みたいな話だっていうのもあって、うん、はい、ちょっとモヤモヤ感
モヤモヤ感
みたいな
モヤモヤあんまりこう定まってない
そういう感じをなんかこう残したいというか、そういうイメージが多分作ってる時にあったことを今思い出しました。
その要するにキャラクター系というかすごく可愛い感じにしたくはないし、
ない
だからといってすごくリアルに誰々みたいな感じのところではなくて、
真ん中辺、
結構難しいですよね、逆に言うと。なんかその言葉にしようとすると、
そうですね。
今回の展示で摘さん会長、作家の言葉というので、自分がやるべきことがあるかもしれないと思い始めました。あと自分らしさに重きを置いてというような言葉があるんですけれども、それはその人が動物と一緒になってきたっていうところで、その泉さんワールドがこう広がってきたっていうところと関連があったりとかするんですかね。
偉そうっていうか、自分がその焼き物でできることをちゃんとこう見極めていかなくちゃいけないなと思ったんですよね。根付きはすごく自分にとって向いてるなと思うのは、やっぱり細かい作業がやっぱり得意なので、その辺をもうちょっとこう極めていかないといけないなと思ったっていうのもあって、でその自分らしさっていうのは、なんかまあ素材が土というか、まあ、焼き物だし、まあ、割れやすいっていう他の柘植とかに比べたら割れやすいという、まあ、印象もあるし、なんか自分らしさを前面に押し出すと多分冒険しちゃうんですよ、いろいろ。
あ、
なんか形においても、
はいはいはい、
叱られるとかも
寝つけ的に
寝つけ的に叱られたら怖いと思う。それでなんかそれはちょっと遠慮してる自分がいることに気がついたっていうか、でもちゃんとその抑えるべきところを抑えれば別にいいんじゃないって、冒険しすぎになりそうになる自分をじゃあ抑えながらやればいいのかなという感じ、なんかねこう勘違いしてたんだと思うんですよ。みんな根付のコレクターさんとかがこういう根付らしいものってこういうのだよとか、こういうの勉強しなさいとか、いろいろまあいろいろアドバイスいただくわけですけど、そういうのをたくさん見れば見るほど、ああこんなじゃなきゃいけないんだみたいな、それでなんかこうわけわかんなくなっちゃってたっていうか、入れるものと出すもののバランスがすごい悪かった。自分でできる人間を作ればいいんだと思った時に、あそっかって思ったんですね。なんかこう、
泉さん、今回の個展の前にウェールズにあれは修行なんでしょうか。
修行というか工房の隣にイギリスの、陶芸専門のギャラリーがあって、でそこのオーナーが毎回、
はい、
いろんな国の陶芸家招聘して、それでいろんなデモンストレーションとかワークショップとかやるっていうのがあって、根付なんて作ったらびっくりされるんじゃないみたいな、
それはびっくりしますよね、
感じのことをそのオーナーが言い出して、でそれに招聘されるにはこうギャラリーの推薦が必要で、でなんか書類を書いて、で一回推薦してもらったことがあるんですね。でだけどまあダメで、まあダメでも楽しいから一回 行ってみませんかっていう話になって、他の多治見の陶芸家の3人と私とオーナーで行ったんですよ、
はい、
デモンストレーションとか見るにあたって根付けは無理だなっていうのが分かりました
、ね、なんで
なんかね、うん、こう巨大な、なんだろう、舞台の上で、うん、やるんですけど、ものすごいなんかこう巨大な壺を引いたりとか、
はいはい、それ
そういう感じだったんです、すべてが
パフォーマンスですね。そう、パフォーマンス
面白かったですけどね。
それが一番なんかこう泉さんとしてこうそれ楽しかった感じで、うん、勉強になった感じとかのはこれいいなとか思ったのは、
あとでもまあいろんな人と知り合えたのはすごく勉強になったし、なんだろう、イギリスにおいて陶芸ってどんなのとか、なんかそのいろんな、まあ、アメリカだったり、まあ、中国だったりいろんなところからいろんな人が招かれてるんですけど、はい、そういうところのどんなことしてるのかな現代はっていう、やっぱりすごく伝統的なものを日本には求めてるんですよ、皆さんが。日本人として招聘されてる人は、うん、もういわゆる薪で炊いた信楽焼のこう、うん、自然釉のかかったみたいのが出来上がるような、
うん、
で結構こうなんだろう、ヨーロッパってシンメトリーな世界なんですよね、
はい
はい、何でもこう、
う
ん、
そうです
よね、すごくお茶碗でも何でもものすごく綺麗な形で作る、でそういうのじゃないじゃないですか、日本ってやっぱアシンメトリーな感じで、でそういうのを見るとなんかみんなびっくりするみたいなんですよ。こうなんかこう茶碗とかもメニョンとか言って、うん、弊社げさせて出来上がりみたいなのをなんか、うん、や舞台でやられるとうおーみたいな感性が、
秘密だったりとかすると
そう
何でも、
うん、みたいな、だからそういうのをなんか求めてる感じがしましたね。それとあと外にもブースというかなんか会場があって、そういうところでは窯があって、ね、レンガで耐火レンガで作った薪窯でこう日本人がこう、
うん、
薪で窯焚いてたりとかしてました、並べてみて初めてなんかこう自分のあらあらというか抜かりが分かるみたいなこう手自分で作ってこう自分で焼いてこう手の中で見てる時って分かんないんですよね、
はいはい、うん、どれが、
そうそう、どれがいいとか悪いとか、はいはい、私分からないんですよ、
うん、
変なこと。
いやでも比べて確かに見ないと一歩引いてみないと分かんないですよね、
うん、こうなんかね持ってくもの並べて、
うん、
でなんか展覧会って言って並べると、あ、なんでこれこんな、なんか手抜きみたいなことになってるんだろう。
あ、その時は作ってる時はそう思わなくても、
あ、全然思ってないんですよ。
比較すると出てくるんです
よ、ね、うん、全然なんかね手抜いてる気持ちなんて一つもないのに、うんうんうん、なんか明らかに比べると手抜きみたいに見えるっていう、なんでなんですかねと思って、まあ、集中力の問題とか。
そうでしょうね、うん、そこでそのあらっていうか、うん、何かどこかで抜かりが出ちゃったっていうのは、うん、気持ち的なこととかはね大きいですよね、うん、同じようにね別にやってる本人はつもりでもね。
そうなんですよ。
でもなんか泉さん の, その焼き物っていうのもあるかもしれないですけど、その形も変わるじゃないですか、だからそこでものすごい綿密ななんかスケッチみたいな、うん、なんか来たら逆に驚く。
あ、そうですよね、
なんかこんなこんな感じで作りたいパキーンみたいな線が決まってたら逆になんかもうちょっと緩くないとってやっぱり
ただなんかねこうキーワードみたいのあるんですよ、備忘録的に書いてるような感じ、
うんうん
うんうん。
今後泉さんがやっていきたいことっていうのは、
説得力のあるもの作りたいっていうのがあって、で今回そのウサギを作ったんですね、割とリアルな、はい、いうのはあのデューラーのノウサギの絵がそのイギリスに行ってる時にお邪魔したお家にかかっていて、あーノウサギいいなと思って、それでそれは割とそのデューラーのノウサギに近いものにしようと思って、
うん、
こうでもまあ耳があれはすごい大きくて立ってるんですけど、それはちょっとできないので、はい、ちょっと耳だけ寝かせて、
うん、
でこうリアルな感じのを作ったんですけど、
うんうん、
でそういうなんかリアルバージョン、動物リアルバージョンみたいな、
可愛、うんうん、い感じじゃなくて、
ね、
また、
うんうん、何個か挑戦していきながら、
うん、
腕を磨こうかと。
あ、楽しいですねこれからもね、またね。今日は陶芸作家の北澤泉さんにおいていただきました。泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。